改めまして、こんにちは。5月27日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、明治朝が終わればできることという話です。とにかくですね、何か終わる終わらないでみんな騒いでる。でもですね、終わった後のことを考えておかないと大変ですよね。あまりこういうこと言いたくないですけどね。まあ、例えば、両親が老いてもそろそろ終わりじゃないかと、医者からも言われたと。おろおろする気持ちはわかりますが、まあ亡くなった後のことどうするか、遺産相続のことから、まあ生活のことから全部事前に段取りしなきゃいけませんですよね。そういうことがあるんですよ。まあだから終わっちゃ困るということだけじゃなかなか済まないものがあって、時代もね、そのいろんなことも。だからやっぱりこう終わったらどうなるかっていうことはですね、いろいろ考えておかなきゃいけないわけでありますね。まあそもそも昔から言うように明治朝っていうのはイギリスのシティと組むことによって、本格的に立ち上がった政権ですから、シティが崩れなくなっちゃうんだから、シティがまあ、シティの世界支配が終わるんだから、当然その明治朝も後ろ盾がなくなってこれ終わるのは、これは当然ですね。だから日本国内でどう思うか、そもそも国の根本的なね、後ろ盾がなくなるわけですから、まあそれはなくなるわけですよ。で、イギリスの後アメリカ継いだんだけど、アメリカトランプですから、これ帰るって言ってるわけでね。例の空母、ジョージ・ワシントンだっけかや、あれなんか、横須賀におったのね、あれがなんかまた出航していきましたよね。73ってたくさんの新聞の、写真に73が出てくるんですよ。あの船73って書いてあるんでね、環境のところにですね、環境というかタワーだな、書いてありましてですね。73って無線でさよならって意味ですから、とにかくね、73が出てくる写真ばっか載っけてんだよ。で、あれだわ。横須賀から出航するときのね、まあ、あそこの、公園ありますよね。基地の中の公園のね、そこでのその動画もこう出てましてね、見送りの人が73、白いパーカーにですね、73って、来てんだね。背中に73って書いてあって。だからこの、最後ビデオがね、そこを大写しにするんですよ。ね、白い、パーカーに73って書いてあると大写しにしてんだね。もうさよなら、さよなら、さよなら、ただ何回言ってんだって感じのビデオ、写真とビデオでしたかね。まあそういうのを見るともうとにかくこれ終わりよって話でしょ。で、まあこれが終わった後何もできませんから。とにかくさ、もうひどい問題日本で議会なんてなんだってね。もうそのイギリス、アメリカの、まあ戦前はイギリス、戦後はアメリカよ、の言った通りで、その間に日本の軍部に言った通りってあってですね。まあ、所詮だから、明治朝は軍事政権なんだよ。イギリス軍の言う通り、日本軍の言う通り、アメリカ軍の言う通りってことでやってきてね。で、最後、三つともさ、終わるわけです、ここでね。軍というものがもう、なんか意味なさなくなってきた。私はだから、トランプは、マッカーサーがね、昭和天皇に最初に言ったあの話、もはやですね、戦争をやると、空軍力があまりにもすごいから、敵も味方もなく、国が終わってしまいますよというあの言葉、そのまま引き継いでるのがトランプじゃないかと思うんですよね。だから盛んに軍のこと一生懸命トランプやってるけども、まあ敵はより近くにですよね、あれね。実は軍だって例外じゃないと思うんですね、あれ。もう日本が戦後ね、軍なしで成功して、じゃあアメリカが日本守ってやってるだったら全部幻想だったわけだね。アメリカが作り出した戦争、勝手になんかアメリカがね、日本を引き連れてやってっただけの話でしょ、あれ。アメリカが作り出した戦争でしょ、あれ。戦後の冷戦体制なんてさ。わざと対立煽ってて。で、アメリカの後ろにイギリスがいて、イスラエルがいて、あいつらが要するに戦争煽ってて、それで日本に再軍備しようとうんぬん言ってたわけですから。バカみたいな話ですよね。マッチポンプにしっかり引っかかったわけですよ、日本もね。韓国もそうです。韓国ももっとひどいことになっちゃったね、あれはね。朝鮮戦争とかさ、えらいことになっちゃって。まあ、そんなことになりますから、まあ、これ終わるということはですね、まあ、いろんなところが改まるわけですね。だから、国際関係ということで言いましたら、まあ、江戸時代までは鎖国でありますから、まあ、今はね、いわゆる鎖国というのはないですけども、まあ、正直言って、貿易とか投資はすべて国家管理という感じかな。民間が勝手にできる範囲はすごく限られていて、やっぱり大きな投資とか大きな商売は、人々の合意がいるということですね。政府ということは、まあこれから先は、まあ横型の時代の政府しかできないでしょうから、大きな仕事は人々の合意がいるということでね、まあ大企業がある政府が国民を押し切るってことはできないんで、 自治会を大きくしたような政府しかできないでしょうから、この先はね。やっぱり国民の合意がないものは大きくできない。だから大きくしない方が別にいいこともたくさんありましてね。細々やってた方が実にうまくいくこともありましてね。神様ごとっていうのは、よく言われるように、その、まあ、神は小さなところに宿るっていうわけですね。だからあんまりずっとでかくなるとですね、神の力が弱まってきますから、かえってうまくいかないんだね。それ考えたら、なんか無理して大きくする必要なんか全くないんじゃないかと思うんですよね。それから、驚きますのは、神社の祭祀って、明治になってやっぱり本格的にあれ、今の体制になるんですね。まあ、二杯二拍手なんてもそうですけども、江戸時代までは本当にたくさんの神様がいて、たくさんの拝み方があったんですね。で、それ明治になって一つにしちゃったんだね。お金もそうなんですよ。お金もね、その幕末、まあ、江戸幕府終わって、明治新政府ができて、明治10年ですか？西南戦争終わった後、日銀作るんだっつんで、お金全部統一するんですね。200種類ぐらいあったそうですよ、もともと。その時点で、通貨整理の段階で200種類ぐらいのお金日本で使ってて、それを円に一本化したっつんですね。だからこれ、だから逆ですよ、今度は。円からたくさんお金、別々のお金が分かれていく。実際に今我々なんか支払いするって時に、いくらですかって言って、現金支払うとは限らなくて、だからいくらですかって言ったら次は、いくらですかっていう話の次は、どの支払い方をするかを選ぶわけでしょ？スイカで行くのか、カードで行くのか、ペイペイで行くのかとかね、いろいろ支払い手段ありますから、支払い手段を選ぶという、一つの手続きが今完全にその我々の生活や仕事にも組み込まれてますよね。いや、20年前はそこまでなかったと思うな。20年前だと、いくらと言われたら、まあ、せいぜいカードか、キャッシュか、どっちかで、まあ、普通カードで、大きい買い物はカードで、小口の買い物は、まあ、現金で。で、これが40年ぐらい目になりますと、相当大きな買い物でも現金でということだったと思いますけどね。だからまあ、こうやって、その、通貨が多様な時代に、すでにもう我々いるんですね。同じ、その、価値でありましても、払い方が違う。払うものが違う。相手に渡すものが違うという時代はもう実際始まってるんですよね。だから通貨も多様化するし、それから、まあ、宗教もですね、まあ今宗教団体ってのはあまりこう人々は関心持たないんですけども、スピリチュアルって言いましたらものすごく広がってますよね。スピリチュアルのいろんな形式あるじゃないですか。ね、いろんなこの瞑想の方法。あれも一つの祭式であると考えたら、ものすごいたくさん今も復活してますよね。だからその、二杯二拍手ではない、その、全然別なね、やり方で、まあそもそも何を拝むかっていうことから始まって、ものすごくたくさんいろんなことを皆さんやってますよね。だから神との接し方というか、神自身の存在、神仏の存在自身も多様化していて、もちろん拝み方も多様化しているという時代ですね。でもなんていうかな、真剣にやってる人ってのはやっぱり違うんだね。どんな拝み方でも、真剣にね、日々その神仏とか、まあその、ね、最高の存在と向き合ってる人ってのはやっぱ、どんな祭式やってても全然違いますよね。そこがやっぱり人間のすごいところでありましてね、形は問わない。やっぱり真剣にちゃんと祈ってるかどうかで、祈りも別に形式的なものよりも中身が問題なんだね。なんか自分のね、目の前の利益だけ考えて祈ってても、まああまり効果ないでしょうしね。なんかやっぱりもっと大きいところで祈りやってる人っていうのは結構やっぱり強いものがありますね。拝むっていうのは、我のがを無にするって意味でしょ。拝むなんだから、我の我を無にするって意味ですよね。我の我をね、俺がを無にするっていうことは拝むだから、ちゃんと拝んでる人ってのはやっぱり極めて清々しいですよね。そういうところはもう、やっぱり祭式は問わない。逆に言うと、だから今みたいに祭式を統一しちゃうと、まあ、アリバイのような生き方になっちゃうんだね。ひたすらなんかアリバイのように、こうなんか手叩いてるいいみたいな話になっちゃってね。いや、そういうことでもないと思うんですね。だから、これもなんか多様化すればね、本当にその効果があるのかどうか、本当に自分が、まあ、神仏と向き合ってるのかどうか、そこが本当問われるわけでありますから、まあ、そういうところまでちゃんと見てやらないと、 これはダメなんでしょうね。非常に大変だと思いますけども、まあいい時代ですよね。あまりこう、無茶苦茶ができなくなって、それなりに皆さん考えて行動しますから、悪いことにはならないんじゃないですかね、それはね。それからもう一つ言えることは、歴史が全部書き換えられるでしょうね。まあ、全部ってのは特に古代史のところ、古代史もその、まあ歴史になる前の考古学の世界ですか、ここがやっぱり随分書き換えられるでしょうね。それはだって神武天皇がいきなりですね、霧の中から人間の形で現れたが始まりだなんて言われたって、そりゃ無茶な話だ。そんな話は通用せんわね。もっともっと古くからあるわけで、何万年、何十何万年前から人類はちゃんといるわけでありますから、ちゃんと歴史がありますよね。で、人の前ってのもあるわけでありますしね。だからやっぱりこの歴史は完全にこう書き換えられるでしょうね。まあその、まあ大陸の方にね、隋とか唐とかいう大きな国が古代できましてね。これと対抗する必要があるっていうわけで日本もね、まあ古事記とか日本書紀とか出てきまして、一つ国の体裁を一つの国としてね、まとめていくわけですよね。で、それがまたなんか本格的になったのが明治時代でありますよね。やっぱその外国がですね、強烈な圧迫をかけてくるようになりますとね、日本もちゃんとそれ一つでまとまんなきゃいけないという力が働くんですよ。面白いですよね。だから、外に強い力が生まれると、国の中も一つにまとまる。反対に大陸が乱れると日本の中も乱れていくんですよ。だからその唐という国がね、古代の唐という国が滅びて衰退してくる頃からまさに菅原道真のね、怨霊の話が始まったりですね。から平安時代の終わりのいろんな混乱になって、最終的にはその、まあ、京都がね、焼かれちゃって、で、鎌倉に幕府が移るってことになりますよね。だから、今のという時代はとにかく大国がどんどんですね、その、力を失ってる時代でしょう。大国そのものが中からですね、こう、壊れていくって時代ですよね、溶けていく。だからそれ日本もですね、こういう時ってのは歴史の法則通りですね、統一政権じゃないんですよ。分裂した政権でむしろですね、たがが緩んじゃってですね、いろんなことが起きる時代なんですね。だからこう明治になりますと一つの型にはまるっていうことが日本人も強制されるわけですが、その型がなくなるわけですね。しかも今のところ外国人も結構いるし、いろんなことが起きますよね。皆さんも外国人見ててわかると思うけども、そのテンポが違いますよね。その慎重に物を運ぶのは人もいないことないけど、普通はなんか、とっさにこと運ぶ人ばっかですよね。もう世界忙しいんだよね。いやー、とっさにことを運ぶ、とりあえずどうしようかってね、とっさに動く。で、またいろんな状況があるから、またとっさに動く。とっさに動く、とっさに動くだから、それはやっぱ落ち着かないし、とんでもないことでも平気しますよね、それね。特に考えてるわけじゃないと思うんだね、あれ。とっさに動くって、ことをやってるからそうなるわけで。だから、いつもとっさに動いてますから、それはくたびれますから。そうすると、例えば麻薬一つ取ったってですね、日本人の好きな麻薬ってのは覚醒剤みたいに、もっと要するに頭さえる麻薬でしょう。しかし外国行ったらさ、アヘンみたいにさ、ゆったりする麻薬だよね。やっぱり普段から忙しいからじゃないの、あれ。とっさに何かする、とっさに考えて、とっさに行動する、そんなことばっかやってるから、もうちょっとくたびれたと。ね、だから少し眠るようにね、ゆっくりしたいってのはアヘン、なん世界なんじゃないですかね。アヘン靴とかね、ああいう世界なんじゃないですか。まあ今、合成麻薬になってるようですけどね。だからこう、日本なんかね、普段のんびりしすぎてるもんだから、知ったその、ハキハキ仕事しなきゃいけないっていうわけでね、覚醒剤飲んじゃうと。外国反対だよな。普段からせかせかやってるから、たまにはそのアヘンでも飲んだり言ったりしたいという、180度違いますよね。だから普段の生活でテンポが合うわけないんだよね。こっちゆっくり暮らしていて、向こうはですね、慌ただしく暮らしてる。これそう簡単に治んないと思いますよ。そう簡単に治んないと思うし、やっぱりなんか、両方共存するとはなかなか難しくて、まあ例えば、それこそ中華街とかありますよね。ああいうとこ行くとね、まあ同胞の人たちばっかなんだろうけども、やっぱり、その中国の中華街と日本の中華街、地上の中華街っていうかまあ中国の国内の様子や香港、台湾とかアメリカ、ロンドンのね、アメリカやそのイギリスの中華街ともやっぱりなんか雰囲気違いますよね。その国のらしくなってるわけで。 でもそれやっぱ随分長い時間かけてそうなってるわけでしょう。だからああいうの見るとですね、やっぱりその、まあ長い時間をかけて同化していくっていうのは本当なんか気の長いプロセスでね。だから今みたいになんかこう問題がね、先鋭化する時代っていうのは、やっぱ結果的に鎖国に戻っていくんじゃないですかね。うん、テンポ合いませんからね。うん、で、お互いにとってやっぱりこう、住みに行くんじゃないですかね。日本はやっぱりとにかくね、のんびり調ですよ。世界の目から見たら明らかにのんびり調で。で、世界はもっと慌ただしいですから、やっぱり慌ただしい人たちは慌ただしい国で暮らさないと、神経持たなくてね、イライラしちゃって、やっぱそれ変わっていくと思いますよね。で、別にその人口を少なきゃ少ないなりにね、インフラ作り直すことが大事なんですね。今我々は人口少ないから外国人入れてね、まあこれ、国運営しようとしてるけども、まあ例えば戦争終わった時だって一斉に徴用した、人たち帰っちゃったじゃないですか。台湾とか朝鮮半島から連れてきたね、労働者一斉に帰っちゃったでしょ。南方から連れてきた人帰っちゃったでしょ。嫌がおうでです。なく、嫌がおうでもですね、本土に残った人たちだけで国を作り直すしかなかったんですよね。私必ず同じ形に戻ると思いますよ。なんか不思議に歴史は繰り返すところがあって、今回だから第二次世界大戦前後のこと、あれがトランプ劇場の一番の種本になってるように見えるし、で、同じことが起きてきて、だからさっきも言うように、倍ぐらいの円高とかさ、一気に国債発行ゼロにするような強烈な財政引き締めとかね、まあ必要になってくるでしょうし、それからその外国人は帰っちゃうと。国内人だけで国運営しなきゃなんない時代が来ると。そういうのはその、何の前兆もなく突然来るってことがあるんですよね。まあ世の変わり目ってそうなんですよ。あまり前兆とかわかんないまま急に変わるってことよくありまして、今その段階に来てんじゃないかと思うんですね。だからまあとりあえず鎖国に戻るんでしょうね。あと江戸時代って中央政府うんと小さいんですよ。江戸幕府のね、江戸城って実は今の役所の常識からうんと小さくて、だからこれで国債も発行できなくなって、政府うんと小さくするしかなくて、役人も大量に首にしちゃってですね。まあ、あとはどうするかってみんな考えてくれと。まあ、地方に生活は地方にあるから、地方で頑張れって話になりますかな。応仁の乱の後みたいにね。地方で頑張れって話になって、それぞれ地方でね、頑張っていけばいいということで、中央政府は、うんと小さくなんじゃないですかね。元に戻る形だよね。都市計画なんかも結構作り直すとかあるでしょうね。まあ、その、不要なビルが建ちすぎちゃったところもあるしね。もう一回ここを再開発して、地盤がいいからもう一回みんなここに住み直さなきゃなんていうところもあるでしょうし、まあ、そのあたりは手作りで街を作り直すってことがあるんでしょうね。しかしこの交通とかインフラとか、まあ、こういう金融とかね、こういう体系っていうのは、各地域を横差しにするもんですから、こういうのは結構整備されたまま残るんでしょうね。まあ便利によりなっていくと思いますよ。AI だって、もちろん便利にみんな使ってると思いますね。まあいろんな AI がありますけども、まあその辺は時代とともにね、こう、没効するのは衰退するのあるでしょうからね。まあ自然の成り行きでしょうね。AI 使うということは、まあ過去のいろんな蓄積がね、我々普段目の前で使える、その、まあデータベースになるということですからね。まあ言ってみれば AI は巨大なデータベースで、しかも考える機能を持ってるわけですね。感情はないんだけど考える機能を持ってるのがAI ですから、まあやっぱり過去のデータベースを元にいろいろ考えて答え出すととても便利な存在でありますから。こういうのはやっぱり世界中便利に使うんでしょうね。でもいくら便利に使ったって神との関係は人間がやらなきゃダメですからね。なんか、AI がもっともらしい口聞いてなんかいかにもね、親しげな口聞くことありますけども、ただそれそういう言葉を選んでるだけですからね。神が駆動してるわけじゃない。虚数世界のね、虚時間のそのエネルギーが動かしてるわけじゃないですから、そこは人間しかできないことなんで、まあ人間と機械の境目も、AI とかロボットが発達すればするほど明確に見えてきて、あまり人は迷わなくなるんじゃないですかね。で、やはりその生きがいですよね。明治以降の時代は近代化ですから、物質的な豊かさがやっぱり最大の、そしてほとんど唯一の国の目標、個人の目標、家族の目標だった時代が随分長く続きましたね。もうこれ終わりますから、もう終わってますからね。それぞれの目標に基づいて、生きがいもそれぞれってことですから、 まあ、楽しい時代でありますからね。皆さんも今からよく準備をしてね、やっていただいたらいいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。明治朝が終わればできることということでお伝えいたしました。では、また目にかかりましょう。さよなら。